こんにちは、ハルトです。ナイナルジュイのポッドキャストへようこそ。こんにちは、本の要約とレビューをします。サンディ・ホチキス著、江口靖子明の文庫結局。自分のことしか考えない人たち、自己愛人間への対応術派、自己愛性パーソナリティ障害を含む自己愛的な傾向を持つ人々、非常の人間関係の中でどう理解し、どう身を守るかに焦点を当てた心理学系の実用書きである。著者は臨床家としての知見を背景に、自己愛が強い人が示しやすい行動を分かりやすい枠組みで整理し、相手の言動に振り回されて疲弊する側の視点から現実的な対処戦略を提示する本書の中心には、自己愛人間の特徴を7つの大罪としてまとめた整理と、関係を断つか戦うかのに、他苦に陥らずに被害を減らすための4つの戦略がある。家族、職場、恋愛など身近な場面で起きる消耗を言語化し、実務的な判断、材料を与えることが目的だ。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に自己愛人間の7つの大罪という観察枠組み。本書の分かりやすさを支えているのが、自己愛の強い人に典型的に見られる言動を7つの大罪として整理する枠組みである。恥を知らない。現実を歪曲して幻想を作り出す、傲慢に見下す、妬みの対象をこき下ろす、特別扱いを求める。他者を平気で利用する、相手を自分の一部とみなすという要素は、単なる性格の悪さの列挙ではなく、対人場面で繰り返されるパターンとして理解される。読者にとって重要なのは、相手の発言の矛盾や過剰反応に直面したとき、こちらの伝え方が悪かったのだと自分を責め続けるループから抜けるための手がかりになる点である。2つの滞在は診断のためのチェックリストというより、関係の中で起きていることを観察し、処理や対応を調整するための地図として機能する。結果として感情的な巻き込まれを減らし、出来事を構造的に捉える視点を与える。次に、恥と投影を軸にした心理メカニズムの理解。本書は自己愛人間の行動の背景にある心理として、恥を自分の内側で抱えにくいことと、それを他者へと植えしやすいことを重要な手がかりとして扱う。恥が刺激されると、怒り、否認、責任転嫁、相手の価値を落とす言動などが起こりやすく、周囲は理屈の通らない攻撃や虫に直面する。ここで大切なのは、相手の反応を事実の評価として受け取るのではなく、相手の自己像を守るための防衛として位置づけ直すことである。そう捉えることで、こちらが際限なく説明をおもねたり、正しさで押し返したりして事態を悪化させるリスクを下げられる。さらに、自己愛人間の幻想や歪曲が必ずしも意図的な嘘だけではなく、自己評価を保つための人知の偏りとして現れる場合がある点も対処の現実性に関わる。理解は免罪符ではないが、巻き込まれないための判断力を作る。さらに、自己愛はどこから生まれるのかという発達的視点。本書の第2部では、自己愛がどのように形成されるかを、乳幼児期の自己愛や自我の発達、親子関係の影響といった発達的な視点から概観する。ここでの狙いは、自己愛人間を単純な悪人として断罪することではなく、なぜ他者の心を独立したものとして扱いにくいのか。なぜ特別扱いへの渇望が強くなるのかを、成り立ちとして理解することである。例えば、親側に自己愛が強く、子供の感情や境界が尊重されにくい環境では、子供が自分の内面を安定して持ちにくくなる可能性が示唆される。読者にとっての実用的価値は、相手を変える治療論ではなく、こちらの期待値を現実に合わせるための材料になる点にある。原因を知ることは、過剰な救済願望やいつか分かり合えるはずという希望的観測を点検し、必要な距離を取る決断を助ける。そして、身を守る4つの戦略自分を知る現実を受け入れる境界を設定する相互関係を築く本書は、自己愛人間への対処を相手の攻略法ではなく自分の安全確保として組み立て4つの戦略を提示する。第1に自分を知る。相手に惹かれやすい点、罪悪感で折れやすい点、承認を求めすぎる癖など巻き込まれの入り口を自覚する。第2に現実を受け入れる。相手が変わる前提で関係を維持すると消耗が続くため、相手の限界やパターンを前提に判断する。第3に境界を設定する。時間、お金、感情労働、プライバシーなど提供できる範囲を明確にし、超えられたら対応を切り替える。第4に相互関係を築く。関係を続ける場合でも一方的な供給ものにならず、やり取りの条件を整える発想である。これらは精神論ではなく、被害を減らすための行動設計であり、断絶と迎合の間にある現実的な選択肢を増やす。最後に、伝え方の工夫と対立回避、アサーティブが逆効果になり得る場面。対人スキルとして一般に推奨されるアサーティブな自己主張が、 自己愛人間には必ずしも有効でない場合がある点も本書が強調する実務的な論点である。相手の恥が刺激されると話し合いが交渉ではなく勝敗のゲームに変わり、攻撃、報復、無視、論点ずらしが起こりやすくなる。したがってノーを伝えること自体は必要でも、言い方やタイミング、場の設定を工夫し相手の防衛を必要に煽らないことが現実的な安全策となる。ここでの目的は相手の自尊心を満たしてあげることではなく、こちらの境界を守りつつ被害が拡大しない形で事務的に線を引くことである。また対立を避けることと屈服することは違うという整理も重要になる。冷静さと距離、記録や第三者の活用など直接対決に偏らない選択肢を持つことで長期戦の消耗を抑えられる。結論として、本書が向くのは家族、恋愛、職場などで自己愛的な相手に振り回され、説明しても通じない感覚や罪悪感による消耗を抱えている読者である相手を診断したい人のためというより、関係の中で自分を失わないために状況を整理し境界と距離を具体化したい人に実用的な利益がある。得られるのは相手の言動を単発の出来事としてではなく反復パターンとして捉える視点、恥や投影といったメカニズム理解、そして自分側の行動を組み替えるための予戦略という枠組みだ。類書には自己愛の特徴解説に偏るものや相手の心理に焦点が寄りすぎて周囲の現実的な被害軽減に結びつきにくいものもある。その点、本書は自己愛人間の特徴を一つの滞在で把握しやすくしつつ、読者が取れる現実的な選択肢を増やす構成になっているのが強みである。翻訳文の読みやすさには個人差が出ているものの、自己愛的関係で起きる混乱を言語化し冷静な判断の足場を作る一冊として位置づけられる。ご支援いただける場合はサンディ・ホチキス。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。